今日お恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の3章17節から21節までです。ピリピ人への手紙の3章17節から21節。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたは私たちを作り変えてくださるお方です。この地上における歩み、これを離れて私たちは天国の国民、天国人としてあなたが召し出してくださり、そしてあなたのその栄光の道からによって私たちのこの癒しい体、癒しい心をも作り変えて、キリストに似たものと作り変えられていく、この恵みを感謝いたします。今日我らはこのことをよくよく知り、そして私たち自身がいかにして歩むべきか、またどのような歩みを捨てるべきか、それをよく知らせてくださいますように、今この語るしもべを、また預かる一人一人をあなたが支配してくださいますように、イエス様の支配の御手の中にあって、今日も天の御国のことを豊かに思い理解し、それらを我らのうちに蓄えて、その天国人としてのガイダンスに従って歩ませてください。これからのすべてをイエス様、あなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この地上においてはですね、2種類の人間がおります。これは、互いが、ね、互いに、どちらかになることができます。あるいは戻ることもできます。この地上において2種類の人間とは、すなわち、ね、この地上人といいますか、ね、地球人、それが一つ、もう一つは天国人、ね、天に属する人です。一方が、ね、地球人、地上の人、地上人が天国人になることができます。また天国人だったのが、ね、地上人に戻ってしまうということもあります。皆さんはどちらに属しますか？天国人ですね。その根拠は何ですか？なんで天国人に属するんですか？
イエス様を信じてるから。
アーメン。イエス様を信じてるからですね。イエス様を信じてる人は天国人に国籍替えします、ね、これ、国籍、この地上の国籍関係ないんですね、そもそも国籍というものは人間が定めたものです、ね、肌の色が違う、それは確かにあるかもしれません。言葉が違う、それもあるかもしれません。もともとですね、日本とか韓国とかいう国は、ね、皆さんの頭の中にしかないんです。人間の頭の中にしかない、ね、虫の頭の中にはないんですね、動物の頭の中にも、ね、日本とか韓国という国、国境とか、ね、そういったものないんです。人が勝手に定めたものなんです。なんで、ね、そういうことが起こるのか。それ人がですね、勝手に決めるからなんですね。 彼らの思いが地上のことにあり、そしてこの地上をうまくですねやりくりしていくためにいろいろなことを考えつくんですけども、人間はでそれで、ね、日本国とか韓国とか、ね、そういった国、自分は何々国に属する、ね、何々国に属するから何々国第一として、ね、他の国が、ね、どんな風になっても知らない、そういうことになってしまうんですけど、でも人間みんな同じなんですね。同じ親から生まれてるんです。アダム、エバという同じ親から生まれているんです。ですから人間が互いが互いを、ね、戦争して滅ぶし合う、そんなことはもともと本当に無意味、無価値、意味がないどころか有害なことなんです。まあ、そういうわけで、ね、人間は2タイプおります、ね、地上人と天国人で、それで私たちは、ね、キリストにあって天国人にされたからには天国人として歩んでいくべきなんです。でそれでパウロは、ね、この今日の箇所においてまず17節では、ね、兄弟たち私を見習う者になってください、またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと、ね、本当にパウロは心から勧めております。で私に見習う者になってください、ね、そういうふうに言う人、まあ、かなり、ね、自信たっぷりだなと思うかもしれません。で、パウロはなんでこのように私に見習う者になってくださいというのか、ね、それはこの18節に理由があります、ね、というのはもう私はしばしばあなた方に言ってきたし今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。ね、パウロは本当に涙ながらにもう悲しみを込めて、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいる、嘆かわしい、本当に涙を流すほど嘆かわしいことだ、キリストの十字架の敵として歩んでいる、だからそういうわけで兄弟たち私を見習う者になってくださいと言ってるんです。でパウロに見習うもの、ね、なんでキリストに習うものではなく、ね、私に習うものになってくださいパウロは言ってるのか、第一コリントの11章の一節に、こう書いてあります。第一コリントの11章の一節でパウロはですね、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいとパウロは言ってます。もう一度読みます。私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください、アメン。ですからね、自分はなんで信仰において全く前進しないんだろうか、ね、どういう歩みをすればいいのかわからない、ね、一体何が、ね、正しいことで何が間違いなのか、どの教えが正しくてどの教えが間違いか、どの先生が、ね、いい人でどの先生が悪い人なのか、もうわかんないわかんないわかんない人がいるんですけども、そういう人はですねパウロの歩みを見習うべきです。パウロはどういう歩みをしているか、パウロは、ね、この10章1節見ますと、第1コリントの10章1節、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいと、アメン。ですから皆さん、ね、どの道がいいのかわからないという時は皆さんの、ね、信仰の先輩、皆さんの、ね、手近な、本当に信仰において、この人は模範できるというような人を見て、ね、その人がキリストを見習って歩んでいる、ね、キリストの御言葉に従順して服従して、そして実際行いを持ってまた行動を持って、ね、体を持ってそのキリストの言葉通りに歩んでいる人、それを見てその人に習って歩むべきです、ね、パウロが言ってるように、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください、ね、本来キリストを見習って歩くのが、ね、それが一番ベストなんですけども、でもそれがわからない人がおります、ね、イエス様見えないお方、耳で聞こえないお方、ね、この聖書の御言葉の中には、ね、キリストのことが書いてあるんだけれども、でもキリストにあって歩むということがよくわからない人は、ね、信仰の先輩の中で本当に聖書の御言葉通りにキリストを見習って歩んでいるなという人を、そのね、お手本にして、その人をお手本にして歩めばいいんです。だからパウロは、ね、 どうか私を見習ってくださいって、ね、そういうふうに言ったんです。もうパウロは、ね、キリストを見習って歩むことのにおいて、ね、プロです。もうキリストの名のゆえに多くの、ね、試練を受け、また多くの苦しみを受けました。でもそれでも本当にこんなにも、ね、ピリピリとの手紙の中で喜んでますね。なんでこんな苦難の中で牢屋に入れられてもなんでこんなに喜べるのか、どうか、ね、そういう場合は、ね、私に見習ってください。あなた方喜べない、あ、じゃあもう牢屋の中でも喜んでる、私を見習えばいいでしょう。私どうやって歩いてるか、キリストを見習って歩んでるから、だからいつもこんなに喜びに満たされてるんです、ね、パウロはそういうことが言いたいんでしょう ね。人間に見習ってというよりも、ね、キリストに見習って、ね、それがまあベストですけれども、それがわからない人は、ね、とりあえずもう手っ取り早く目に見えて分かりやすい人、信仰の先輩を、キリストにあって歩んで成功している人を、そして豊かな実を結んでいる人を見習って歩むべきです。自分はキリストに見習って歩んでると自称しつつも、実を結んでいない人というのがおります。そういう人は見習ってはいけません。実を見れば分かるんです。その人が一体何を主としているのかを。ですから私たちは本当に、ね、実を結ぶものとして、ね、キリストを見習って歩む、そして、ね、キリストがわからない人というものは、ね、その信仰の先輩を目で見て、ね、その通りに習って、その人は一体何をお手本として歩んでるのかな、何がそのいつも喜んでる秘訣なのかな、ね、それを、ね、求めていくべきです。そしてまたパウロは、ね、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください、ね、まさに、ね、本当に信仰の、先輩たちに会って歩みなさいと言ってるようなものですね。パウロは本当にしばしば言ってきております通りに、涙を持って言ってる通りに、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでおります、ね、キリストの十字架の敵として歩むのであるならば、ね、彼らの最後は滅びですと19節に記されております。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。で、キリストの十字架の敵として歩んでいる人たちがおります。クリスチャンと言われている人たちの中においても、ね、クリスチャンだと自称すれば誰もが、ね、天国民とは限らないようです。キリストの十字架の敵として歩んでいる自称キリスト者は、ね、彼らの最後は滅びです。キリストの十字架、これは、ね、一体どういうことか、冒頭で、ね、宣言しましたのはマタイの16章なんですけども、マタイの16章の24節を宣言しました、ね、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。アメン。十字架とは何でしょうか。これ死刑の道具です、ね、ローマの時代において本当に残酷なむごい死刑の道具、自分を死に明け渡すための道具です。キリストの十字架、ね、私たちも背負うべきです。本当に私たち自身の十字架とは自分自身に対して死ぬということ、ね、自分の命において、ちなみにこの命、ギリシャ語ではプシュケーと言います、ね、プシュケーを救おうと思うのはそれを失い、私のためにプシュケーを失うものはそれを見出す。プシュケーとは何か、ね、PSY で始まる、ね、サイコロジーってその、ね、プシュケーが元になっております。要するに心理学の心理は、ね、プシュケーなんですね。皆さんの心理、ね、要するに思いとか意志とか感情とか、ね、皆さんの思い込み、まあ、皆さんの意志、皆さんの、ね、本当にうごめく波のような感情、これを、ね、キリストのゆえに捨てるということ、これが皆さん自身が十字架につけられるということ、命を、ね、キリストのゆえに失うということです。そういうふうにする人は命を得ます、ね、皆さんの感情がキリストに従えない感じ、ね、今の私の気持ちキリストに従えませんという気持ちがあるならば、それを十字架につけるんです、ね、皆さんのその意思、ね、 ちょっと私の人生今までこれこれこういうふうにして歩んできた、でも聖書の教えによるとちょっと私の教えとは異なる、そういう場合は意思を十字架につけて聖書に御言葉に従わせること、これが、ね、キリストのゆえに命を捨てるということです。皆さんの思い込み、ね、あの人は憎たらしい、ね、あの人を殺してやりたい、あの人は、ね、これこれこういう人間なんだという思い込み、それを、ね、キリストのゆえに十字架につけること、そして捨て去ること、これが、ね、私のゆえに、ね、命を失う者、すなわち十字架を追う人です。キリストのこの御言葉に皆さん自身の思い意志感情を従わせること、これが皆さん自身が十字架を追って歩むということであり、そして皆さん自身が、ね、イエス様のゆえに命を、ね、プシュケを失うものであるわけです。このマタイの16章の場面、ね、この場面どういう場面か、シモン・ペテロが非常に素晴らしい信仰告白をしました。イエス・キリストは、ね、生ける神の御子キリストですと、ね、そういうふうに告白した場面の直後なんですね。でそれでその直後に、ね、そのシモン・ペテロが素晴らしい信仰告白をした直後、イエス様はですねご自身が、ね、十字架につけられていること、3日目によみがえるということ、ね、とにかく十字架上で、ね、この、民や長老たち、祭司長たち立法学者たちから、ね、あざけられ、罵られ、苦しみを受け、十字架につけられる、しかし3日目に私はよみがえりますと、そういうふうにイエス様が宣言した、そのすぐ後にシモン・ペテロがですねイエス様をちょっちょちょって脇に寄せて、でそれで、ね、神の祝福がありますように、ね、あなたにそんなことがあろうはずがありませんと、ね、キリストの十字架に敵対して歩んだんですね。でそれでシモン・ペテロはイエス様に叱責されます。引き下がれサタンと言われます、ね、もうシモン・ペテロいいことをしたつもりなんだけれども、でも引き裂かれサタン、呼ばわりされてしまった、どんな思いでしょうか。これ自分の思い込みを握りしめていれば、まあ、相当傷ついて相当、ね、イエス様を憎むかもしれませんけれども、でもイエス様が言われるのであるならば、ね、イエス様があなたの、ね、その思い込みを捨てなさい、イエス様が、ね、あなたのその、ね、感情を捨てなさい、私に従わせなさいというからには、私たちはイエス様のその御言葉に従わせるべきなんです。そうでないものは、ね、悪しきものから来ます。キリストの十字架に敵対すること、ね、要するに自分自身を否むということ、そしてキリストへと従わせるということ、ね、皆さん自身を、ね、日本国憲法に従わせて自分自身を捨てること、これあの、ね、第二次世界大戦に起きた日本のあの悲しい出来事が起きてしまいます。人間のなんかそういう教育とか、ね、そういうものに従わせるのであるならば、ね、その向こうが滅びですけれども、皆さんがキリストにこの御言葉に従わせるならば、そのために受ける身は命です。永遠の命です。だから私たちは、ね、このキリストの十字架を、ね、私たち自身もそれを追って、そしてキリストについていって歩んでいく、するならばその人の歩みは、ね、天国人としての歩みになっていくんです。多くの人々は、ね、キリストの十字架の敵として歩んでいます、ね、自分自身を否むことが嫌がるんですね。自分の思い込みを、ね、捨てたがらない、そして、ね、なおかつ、ね、キリストの救いに預かりたい、結局ですね、人は二つの主人に仕えることはできない、どちらかを選ぶことになります。キリストを選ぶのか、それとも自分自身や、あるいは世の中の何者かを、ね、そちらの方をキリストより優先させるのか、私たちは、ね、やがて選ぶべき時があります。キリストを選ぶならば、その人は、ね、その向こう側は滅びではなく救いです、天国です、永遠の命です、ね、多くの人々はキリストの十字架の敵として歩んでいる、そして彼らの最後は滅びですと、フィリピ3の19に書いてあります。彼らの神は彼らの欲望であり、ね、これ下の客中見ますと、直訳では腹、ね、彼らの神は彼らの腹なんです、ね、要するに腹の腹黒さとか、まあ、よく言われるんですけど、腹の中の思い込みをどうしても捨てきれない、キリストよりも自分の腹の方を、ね、 そちらを神とする、あるいは、ね、腹、これは欲望を、ね、蓄えるところ、本当に、ね、あれもこれも食べたい、ね、あれも彼も取り入れたい、自分のものにしたい、ね、この腹を自分自身の神としている、ね、そういう人たちがキリストの十字架に敵対するものです。そして彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです、ね、彼らの思いは彼らの地上のことだけです、ね、彼らの栄光は、ね、彼ら自身の恥になってしまうんです。ね、なんで恥が栄光になるのか、ね、皆さん、私、ね、茨城の中学で通ってたんですけども、ね、当時の中学、ね、こんなぶっといボンタンっていうのが、ね、中学流行ってたんですね。でなんかずるずる引きずり合せて歩むのが、ね、彼らの栄光、彼らのかっこよくさだったんですけども、今見たら恥ずかしいんですね。もう本当になんか自転車もですね、こういうサドルがなんかこんなサドルになってですね、こういうふうにやってなんか運転しづらいけど、こうやって自転車改造するのが彼らの栄光、彼らのかっこよさだと思ってたんですけども、もう所詮茨城の中学生の、ね、1980年代の、まあ、そういうありさま、恥ずかしいと思うんです。この地上のありさまで栄光だと思っていたものは永遠の視点から見れば恥ずかしいんです、ね、所詮、ね、この日本というローカルな、ね、その、ね、何々するのがかっこいいな、ね、そういうの永遠の視点から見れば実に恥ずかしい、幼稚で、ね、息をもたらさない、ね、なんでこんな風に自転車に乗んなきゃいけないのか、やりづらい、事故に遭いやすい、ね、本当に永遠の視点から見れば恥ずかしいんです。彼の栄光は恥です、ね、地上の思い、地上の、ね、そういうローカルな、ね、地球の一地方の一時代のそういうもの、ね、それにとらわれているのは実に恥なんです。むしろ永遠の視点で、ね、その永遠に変わることのない基準であるこの御言葉に歩む人こそ、ね、永遠の栄光、永遠にかっこいい人なんです。だから私たちはこの、ね、御言葉の基準に従って歩んでいくべきであり、もし、ね、この地上の思い、地上の、ね、かっこよさ、地上の栄光を追求するならば、本当に永遠の視点から見れば、ね、あの人、ね、恥ずかしいなって、もう永遠の、ね、永遠には時間はないと思うんですけども、ね、本当にその人が、ね、2015年に、ね、亡くなったとしても、ね、2030年から見て、あの人恥ずかしかったな、なんであんなことをして滅んでしまったんだろうな、ね、そういうふうに、ね、思う時が、ね、来てしまう。本当に皆さん自身がその当事者にならないようにしてください。皆さんはこの御言葉を基準として歩んでいくべきです。この、ね、彼らの欲望は、彼らの神が彼らの欲望で、そして彼らの栄光は彼ら自身の恥、彼らの思いは地上のことだけです。地上のことは過ぎ去ります。しかし天国のこと、永遠のことは過ぎ去りません。20節けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。アメン。私たちの国籍は天国にある、ね、国はどこですかって、ね、聞かれたら、ね、天国人ですと、ね、イエス様にあってイエスの十字架を追って歩んでますから、ね、天国人ですと答えるべきです。もし、ね、その基準がよくわからないという人でありましたら、ね、信仰の先輩の道のりを見てください。本当にイエス様にあって御言葉を通して歩んでいる、ね、イエス様は見えないけれどもいる、その、ね、イエス様がおられると、そういうふうに歩んでいる人を見て、それを見習って、ね、パウロが自分を見習ってくださいというように、そのような信仰の先輩たちを見習って歩むならば、やがて、ね、身についていくんですね。やがて勝つ方法を身につけていくんです、ね、空手、最初習った人は型を習うんですけども、その型通りに体を覚え込ませていくならば、ね、いざという時に、ね、その相手が、ね、突きを出してきたら、それを防ぐことができるんです。ね、また、ね、それを、蹴りをしてきた時を避けたり、ね、防いだり、あるいは、ね、防ぐと同時に反撃したり、そういうことが身についていくんです。だから、パウロは私に習うものになってください。そういうふうに言ったんです。私たちは本当に、ね、キリストを本当に習うべきです。そして、ね、私たちの国籍は天国にある。 そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。アメン。キリストは可能です。で、皆さん今癒しい体、癒しい心、なんでこんなに私は癒しい心、癒しい体なのだろうかって思ってるでしょうか。キリストは皆さんの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。アメン。これね、確かに天国に入れば体は作り変えられますけれども、これね、この地上においても皆さんどんどんどんどん作り変えられていくんです、ね、皆さんの心の内において以前はできなかったようなその素晴らしいこと、とてもあんな聖なる、ね、領域に達することはできない、そう思っていてもキリストにあって歩んでいるならばいつの間にか、ね、到達しているんです、ね、皆さんがちょっとこの、ね例えばねタバコとか女遊びとかそういう悪習慣絶対ちょっとやめられないな思っていても、でもキリストと共に歩んでいるならばいつの間にかそういったものがですね、もう本当に嫌だって言って投げ出すような、ね、もう心の奥底から、ね、そういったものをやめたい、ね、そういう風になっていくんです。以前は、ね、もう無理やりして、うん、ちょっとタバコやめたくないけどでもねやめよう、でそれで1日2日3日経って、あやっぱりいつも気になる、あの人ねタバコの匂いがする、羨ましいとかね、そうやって、ね、無理やりに、我慢して、やめていたこと、それが、ね、キリストにあって歩む人は一切ないんですね。なくなるんです。そういった汚れた欲望がなくなっていくんです。そしてどんどんどんどん、ね、キリストの栄光の姿形へと作り変えられていく、キリスト者の歩みはそういう歩みです。だから、ね、天国人としてふさわしく歩みなさいとパウロは勧めているんです。あなた方はもう、ね、地上の、その生き方は、ね、もうやめて、そしてあなた方の国籍は天国にあります。だからそこから、ね、キリストが救い主として来られる、それを待ち望みなさい。そして皆さん自身が天国人にふさわしい歩み、天国人にふさわしい、ね、その立ち居振る舞い、優雅さ、ね、美しさ、それを、ね、それに従って歩みなさい、それを身につけていきなさい、ね、言うんですね。皆さん天国人だと自称したからには、天国人にふさわしき気品と美しさ、立ち居振る舞い、言葉遣い、それを身につけているでしょうか。天国人であると自称するならば、ね、それをいつでも思ってください。天国人だ、ね、イエス様にあって私は天国人だ、イエス様の十字架を追うものだと、ね、そういう思いを心に留めて歩み続けるならば、ね、スーパーに行っても、ね、なんか、ね、人々がいっぱい並んでる、それに対してあイライラする、早く、ね、解かないかしら、ね、そんな風に、ね、地上のことではなく、むしろキリストにあって、あこの人たち本当に欲しいんだな、どうぞどうぞ、ね、そういう風にゆとりが出てくるんですね。天国人としての、ね、キリストにあって歩んでいくならば、自分の思い意思感情をキリストに従わせるならば、そのような、ね、美しさが現れてくるんです。どうか皆さん天国人としての思いを持ちましょう。天国人として、ね、歩みましょう。キリストは皆さんの癒しい体、癒しい心、ね、癒しい感情があったとしても、それらを、ね、栄光のキリストの姿形、キリストの心へと作り変えてくださるお方です。なぜならキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からをお持ちのお方だからです。21節にありますね、キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿形に作り変えてくださいます。アメン。キリストには全てがおできです。どうか天国人としてキリストにあって歩みましょう。ますます作り変えられていきましょう。ますます天国人としてのふさわしい立ち居振る舞いと気品と言葉遣い、美しさ、それをますます身につけてゆく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。これから皆さん自身がそれぞれ祈りましょう。 自分自身が本当に天国人としてふさわしく歩んでいけるように、そして本当に地上の諸々のことどもそれらは恥ずかしいと思って、むしろ御言葉に従ってこの基準に従って歩むことこそが本当にかっこいいと、その道に従って歩んでいけるように、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たちに主よ、キリストにあって歩む力がどのようなものかを教えてくださったことを感謝いたします。まずプシュケ主よ、私たちの思い心感情、この地上において培ってきたその思い心感情が、それがキリストが仰せられたその言葉に反しているとするならば、主よ私たち自身がキリストに反している、今まで地上で培ってきた思い心感情を主よ下ろすことができますように、その下ろすことによって殺したとみなされますように、主よあなたが私たちをその方法を教えてくださり、その法則によって生きるその望みを与えてくださったことを感謝いたします。素晴らしい信仰を告白をして、主に主を褒められていたペテロでした。主はキリスト、生きておられる神の御子ですと、それのゆえに本当に主に褒められていたんですけれど、主が十字架にかかると宣言された時、死ななければならないと仰せられた時、そして3日後にまたよみがえりの命を持って復活されるということを主ご自身が宣言した時に、ペテロはイエス様を死なせたくないという人間的なその培ってきた親しい人を死にあげ渡したくない、親しい人をそのようにむごい思いをさせたくないということを、自分の人間的に培ってきたその思い心感情をむき出しにしてイエス様を止めようとしていた時に、彼が下ろしきれなかったことのゆえにその十字架を邪魔した、その時主はあの愛する弟子ペテロに下がれサタンと仰せられました。主よ、私たちがあなたの御言葉と私たちの培ってきた思い心感情がぶつかり合った時に、それを下ろせない時に、主よ私たち自身も下がれサタンと言われるということを、主よ今日教えてくださったことを感謝いたします。ペテロだけではありません。あなたの仰せられた言葉と私たちの今まで培ってきたその思い心感情、その常識だとか、そういったもろもろのものがあなたの御言葉とぶつかり合った時、私たちが私たち自身の思い心感情を引きずり下ろさないことには、私たちもペテロ同様下がれサタンと言われる身になってしまいます。主よ、私たちにあなたの御言葉を仰せられた時に、その御言葉が私たちと向き合っている時に、私たちの思い心感情を下ろすことによって、主よその自分の命プシケ、それを主よ本当に死に明け渡したものとなり、そしてそのプシケの命を、それを明け渡したものは永遠の命に預かり、永遠に生きるものになるという、この法則を私たちの霊魂魂に得て、これからの先この法則を優先として歩むことができる私たち一人一人でありますように、主を祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちをいくらでも変えることができる主の身力を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。イエス様、あなたが全てのものをご自身に従わせられたように、この私たちの癒やしい体をも、あなたご自身の栄光の体、 イエス様の栄光の体と同じ姿へと変えてくださる恵みを感謝いたします。この望みにあって私たちは喜んで自分自身の思い意志感情をあなたへと明け渡します。イエス様、どうかあなたが全てを支配してください。私たちのこの思い込みをイエス様あなたが全てあなたのもとに下ろし、そして本当にこれを委ね尽くすことができる我々一同でありますように。私たちのこの意志は全て御言葉に従わせることができますように。御言葉が右に行きなさいというならば、喜んで右に行けるその感覚を掴んでいくことができますように。そしてこのうごめく感情を主よ、本当にこの感情の中において、たとえ荒波のようであっても、嵐のようであっても、あなたの御言葉のゆえに従わせることができますように。それこそあなたの十字架に従って歩む歩み、天国人としての歩みです。私たちの国籍は天にあることを感謝します。どうか天国人にふさわしい立ち居振る舞いを、また考え方を、また天国人らしい気品と美しさを、また言葉遣いを、天国人としてそれを身につけていくことができる我ら一同でありますように。そのためには何があなたに喜ばれるものであり、何が御心であるのか、何が御言葉に従っていることであるのかを、それをよく分けまえ知るために、ますます思いを一新し、また御言葉を心の地に豊かに蓄え、知識として蓄え、その御言葉に記されている通りに行う、そのことをなして、そして天国人としてのその規定に歩んでいくことができますように。どうか私たちを助けてください。一人一人を助けてくださり、そしてますますイエス・キリストにあって清く美しく、また清らかな聖なるものとしてあなたが作り変えてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれの言葉で祈りましょう。